今月の主な行事とお知らせ、催し、港手作り体験工房、初めての方でも簡単に楽しく体験できるワークショップの手作り体験工房を開催します。6月4日日曜日午前10時から午後4時、八幡浜港交流館多目的ホールにて、港日曜市、市内外から飲食や手作り品のお店、フリーマーケットなどが大集合。6月18日日曜日午前10時から午後2時30分、八幡浜港緑地広場、雨天時は港交流館ホールおよび交流館周辺にて。いずれも問い合わせは八幡浜港交流館、電話21-3710。お知らせ、農業者年金のご案内。農業者年金は国民年金の第1号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう、国民年金、基礎年金に上乗せした公的な年金制度です。農業者年金の特徴、1、積み立て方式の安定した制度です。年金額は加入者や受給者の数に影響されない少子高齢に強い制度です。また運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。2、農業従事者なら誰でも加入できます。60歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事するものであれば、誰でも加入できます。3、意欲ある担い手には保険料助成があります。認定農業者等、一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料月額2万円の2割、3割、または5割の政策支援、保険料の国庫助成があります。4、保険料は自由に決められます。月額2万円から6万7千円まで、ご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。5、公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。保険料は最大80万4千円の社会保険控除、納めた保険料の15%ないし30%程度の節税があります。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。6、終身年金で80歳までの保証付きです。年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として同一姓系の遺族が受け取れます。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 22-3111。 児童手当特例給付現況届の提出は6月30日金曜日。現況届は児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。毎年6月1日現在の状況を記載していただき、6月末までに現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できませんのでご注意ください。提出書類、1、受給者、父または母等の保険証のコピー、勤務先の厚生年金等に加入している場合。2、八幡浜市に平成29年1月1日に住所がなかった場合は、全住所地の市町村発行の所得証明書。3、受給者と子どもの住所地が異なる場合は次のもの。子どもの住所地が八幡浜市以外の場合は、子どもの属する世帯全員の住民票、本籍、続き柄記載のもの、別居看護申立書、必要な方で同封されていない場合はご連絡ください。申請先、市役所子育て支援課子ども福祉係、八幡浜庁舎1階11番窓口、市役所保内庁舎管理課総合窓口係、保内庁舎1階。問い合わせ、 市役所子育て支援課子ども福祉係。障害者福祉給付金の申請は6月30日金曜日まで。対象者、平成29年7月1日現在、八幡浜市に居住し、住民登録されている方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持されている方。ただし、平成28年度に給付金を受給された方で、受給口座に変更がない場合や、平成28年7月以降、障害者手帳取得時に申請の手続きをされている方は、再度の申請手続きの必要はありません。対象とならない方、施設に入所されている方、障害者施設、養護老人ホーム等、給付金額、1、身体障害者手帳、1、2級、療育手帳 A、精神障害者保険福祉手帳1級、年額6000円。2、身体障害者手帳3、4級、療育手帳 B、精神障害者保険福祉手帳2級、年額5000円。3、身体障害者手帳5、6級、精神障害者保険福祉手帳3級、年額4000円。申請に必要なもの、障害者手帳、印鑑、振込金融機関名、口座番号がわかるもの。問い合わせ、市役所社会福祉課障害福祉係、八幡浜庁舎1階。無料調停相談会、金銭、土地、建物、農地、交通事故、夫婦関係、遺産相続などの悩み事について、民事調停員や、家事調停員が解決のための法律手続き等の相談に応じます。個人の秘密は厳守されますので、お気軽にお越しください。6月25日日曜日、午前10時から午後3時、八幡浜市総合福祉文化センターにて、問い合わせ、八幡浜調停協会会長浅野、電話 34-0400、難病医療相談、難病患者訪問相談。八幡浜保健所では、保健所医師、保健師等による難病医療相談を行っています。面接相談は予約制です。希望される方は事前にご連絡ください。毎月第2木曜日午後2時から4時、対象者、難病の方やその家族の方。相談内容、療養上の不安、悩み、特定医療費、助成制度について、福祉制度などの紹介等、八幡浜保健所にて、また、難病患者訪問相談も行っています。在宅での療養上の指導や介護の方法等について、保健師が家庭訪問を実施します。ご希望される方はご連絡ください。申し込み問い合わせ、八幡浜保健所健康増進課難病母子保健係、電話 22-4111。 平成29年度重報統計類登録審査会のお知らせ。重報統計類を新たに発見した場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出を行い、統計類発見届出済証の交付を受けた後、発見者所有者自身が審査会に当該重報統計類を持参し、登録手続きをしてください。なお、登録証を紛失し、再交付を受ける場合も、審査会にて確認審査を行います。6月15日、8月17日、10月19日、12月21日、平成30年2月15日、いずれも木曜日。統計類、午後1時から5時、古式重報、午後4時から5時、受付はいずれも4時30分まで。場所、松山市一番町4丁目 4-2、 愛媛県庁第一別館11階会議室。必ず事前に問い合わせの上、持参品等の指示を受けてからご来場ください。問い合わせ、愛媛県教育委員会文化財法課、 電話 089-912-2978。 5月31日は世界禁煙デー。厚生労働省では世界禁煙デーに始まる1週間5月31日から6月6日までを禁煙週間と定めています。タバコはがんや生活習慣病のリスクを高め、煙を吸った周りの人の健康にも影響します。自分とご家族の健康のためにも、この機会に禁煙に取り組みませんか。問い合わせ、保健センター、成人保健係、電話 24-6626。 マダニによる重症熱性血小板減少症候群 SFTS に注意。マダニに噛まれて感染する重症熱性血小板減少症候群の発生が増加する時期になりました。この病気はウイルスを保有するマダニに噛まれて6日から2週間後に発熱、嘔吐、下痢などの症状が現れます。重症化し死亡することもあります。予防はマダニに噛まれないことが重要です。野山、畑、草むらなどマダニが生息する場所に入るときは、肌を出さないよう長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋等を着用しましょう。吸血中のマダニに気づいたら、潰したり無理に引き抜いたりせず、病院、皮膚科で処置してください。熱などの症状が出たら、速やかに病院を受診しましょう。問い合わせ、八幡浜保健所、健康増進課、感染症対策係、電話22-4111。以上、ベック八重美でした。